はい、こんにちは、サライジン三永です。暑くなってきましたね。徐々に夏の雰囲気が出てきましたが、いかがお過ごしでしょうか。私は先日ふらりっと早稲田大学に飯食いに行ったんですけれども、大熊講堂の前で修学旅行の中学生がですね、並んで記念写真も撮ってました。早稲田大学ともなると観光地としても人を呼べるんだなと感心しました。さて、先日発売しました鎌倉と北条氏の攻防をご好評をいただいております。鎌倉歩きのお供に、定年後の学びに特典鎌倉の歴史名所を歩くがついています。お申し込みはお早めにどうぞ。それでは行ってみましょう。左大臣の古典歴史の名場面、本日は第829回目です。紫陽花に色づく北鎌倉に、北条氏ゆかりの寺々を訪ねる1です。北鎌倉は鎌倉市街の入り口にあたり、鎌倉の中心部から山一つ隔てた山あいにあります。建長寺、円覚寺、明月院など北条氏ゆかりの禅寺が立ち並び、四季折々の花が目を楽しませてくれます。 JR 横須賀線北鎌倉駅下車、もうそこは円覚寺の境内です。明治22年1889年、明治政府は富国強兵を推し進め、東京と横須賀軍港を結ぶため横須賀線を敷設。この時円覚寺の境内を横切って横須賀線を敷設しました。だから北鎌倉駅降りたところはもともと円覚寺の境内だったわけです。すぐに円覚寺を歩きたいところですが、ここで少し鎌倉街道を大船方面に向かいます。小坂郵便局の先を左に折れ、小袋屋川にかかった宮の台橋を渡ります。綺麗な水が流れております。ちょっと坂道を登ると見えてきました、高照寺、次州のお寺です。弘安5年1282年、踊り念仏で知られる一遍上人は、信者を率いて小袋坂から鎌倉入りしようとしました。しかし執権北条時宗の警備の武士に行く手を阻まれ、やむなく鎌倉の西片瀬に向かいました。その夜、一遍上人たちが野宿したのがこの辺りと伝えられます。一遍上人の方南霊場と言われています。石段を登ったところにある三門の欄干には、キリスト教の十字を思わせるクルス門が掲げられています。そのためこの三門をクルス門と呼んでいます。境内には尺投げ、雪柳、蓮行、萩など四季折々に目を楽しませてくれます。特に尺投げが有名で、高照寺は尺投げ寺と呼ばれています。屋根を吹き替え工事の最中でした。ネット越しに見える胴吹き屋根は新しく吹き替えられて、キラキラと光っておりました。高照寺を後に鎌倉街道を南下、北鎌倉駅まで引き返し、少し鎌倉駅方面に歩くと、すぐ左手に円覚寺の白露地です。普段水が張ってるんですけれども、左続きで水が枯れてしまってました。この白露地の真ん中の道を通って横須賀線の線路を横切ると、正面がもう円覚寺の入り口です。瑞鹿山円覚寺、弘安5年1282年、モンゴル襲来の翌年、八代執権北条時宗が蒙古襲来による敵味方の戦死者の霊を供養するため、僧より無学祖元を招いて建立した臨済宗の寺院です。文学作品に多く描かれます。川端康成の千羽鶴、おさらぎ二郎の帰郷、そして夏目漱石の門、そして夢十夜第二夜、島崎藤村の春、桜の実の熟する時などに円覚寺は登場します。境内には源実朝が 僧の能仁寺から分骨した仏舎利が収められた舎利殿。北条時宗、貞時、高時を祀った皆亀廟。北条貞時が江ノ島弁天のお告げにより鋳造したという大金など見どころが多いです。円覚寺と JR 横須賀線の線路を挟んで向かい側には東慶寺があります。東慶寺、縁切寺として知られる臨済宗の寺院です。八代執権北条時宗の妻、角山二が、時宗没後の弘安四年、尼寺として開いたお寺です。山門くぐります。境内とても広いです。右に本堂、奥に勝負園、その横に立つ白壁の松ヶ丘宝蔵は、寺の宝物を展示してあります。当時、夫がどれほどひどい人物でも、妻の側から離婚することができませんでした。そこで角山寺は、東慶寺に駆け込んで3年修行すれば、妻の側から離婚できるとしました。救われた女性は多かったことでしょうね。もとも実際には離婚まで行かず、寺が間に立って夫婦に話し合いをさせて、家庭裁判所のような仲介役をやっていたようです。地名であり、山号である松岡、松ヶ丘から。松ヶ丘、男を見れば犬が吠え。松ヶ丘、男の意地を潰すとこ。などと川柳にも読まれています。男性から見ると、東慶寺に駆け込まれたら大変なことになると、恐れられていたようですね。後醍醐天皇の皇女、陽道尼が、五代住持となってからはいよいよ栄え、松岡御所と呼ばれました。さらに道を進んでいきます。鎌倉特有の断崖が見られます。境内最奥には五代醐天皇の皇女陽道尼の墓があります。ちょうど陽道尼の墓に手を合わせている時にホトトギスが鳴き始めました。いい感じでした。立ち並ぶ杉も苔むしてどっしりと力強い感じです。豊臣秀頼の娘は大阪城が落城した後、家康方に捕らえられますか。家康の孫娘千姫の養女となっていたために許されて東慶寺に預けられました。後に20代住持天宗尼となります。天宗尼によって東慶寺は徳川家ともつながりができ、徳川家の厚い庇護を受けました。明治6年1873年に法律で妻の側からも離婚をすることができるようになって、東慶寺は駆け込み寺としての機能を失いました。しかしその後も駆け込み寺の愛称で親しまれ、現在に至ります。東慶寺を後に上智寺に向かいます。上智寺は五代執権北条時頼の三男北条宗政の菩提を弔うために創建された臨済宗の寺院です。この辺は臨済宗ばっかりなんですね。北条氏が臨済宗に帰依してましたので。山門前の池には苔むした反り橋がかかり、その脇に鎌倉実世の一つ甘露の井があります。甘い水だったそうですか。現在は残念ながら飲めません。山門には宝所在金、宝所在金の文字、宝は近いところにあるという禅の言葉です。山門くぐり、次に見えてきた鐘楼門は2階部分が鐘楼になっている珍しい形の門です。左に見事な白芯の木を見ながら進んでいくと、右手に本堂たる丼下殿、ご本尊の三如来、阿弥陀様、お釈迦様、弥勒様が安置されています。 それぞれ過去、現在、未来を表しているということです。境内はとても広く、鎌倉特有の櫓、そして七福神の一つ、布袋様の像も見どころです。洞窟くぐった先にあって、ちょっと楽しい感じです。明日は、明月院亀ヶ谷坂、建長寺、円能寺を歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。